パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。II パソコン。お問い合わせは、割りみて @gmail.com。warimite@gmail.com まで。諦めたら、そこでパソコン終了ですよ。
どうもごきげんよう、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。
日が燃えるです。
よろしくお願いします。
どうもお願いいたします。
8月の編集部ということでね、
はい、
もうだいぶ遅くなりましたけれども。
そうですね、もう、ちょっと涼しくなってきましたね。
そうだね、なんか、一山越えたというか、ちょっとか風がカラッとしてきたよね。
はい、してきましたね。
台風来るとか言ってますけれども、
はい、
もうすでに来てる方もいらっしゃるかと思いますけれどもね。8月はね、結構全部見てみた件がずれ込んだりとかね、前回は足富先生の兄様見る前特集やってもらいましたし、結構配信が重なってですね、ちょっと編集室の方が遅くなってしまいました。すいません。
すいません。
で、今日はこの二人でお送りいたしますね。
お願いします。
結構ね、今更ながら、配信600回おめでとうございますメールが届いてるんですね。
あ、はい。ありがとうございます。
大変ご無沙汰しております、雷神と申します。
お疲れ様です。
出演者の皆様、配信600回おめでとうございます。
ありがとうございます。
この節目にあたり、私事で大変恐縮ですが、一言お礼を申し上げます。
よいよいよ。
ことの経緯は長くなりますので省略しますが、二十歳の頃にいろいろとこじらせてしまい、アメリカ的なものから距離を置くようになってしまいました。
うん。
バイクはハーレー、車はコルベット、ハリウッド映画が好きでアメリカに憧れていました。
ほう。
ふとしたことがきっかけで、日本人なのにこれでいいのかと考え込み、自分の心の中だけでこじれてしまい、好きだけど嫌いというような煮え切らないモヤモヤが続いていました。20年以上モヤモヤしていましたが、熱持ちで長浜監督を知り、ザ・リフレクションを見て、日本人が作るアメコミに触れることができ、できたことで心と気持ちがすごく軽くなりました。理由も理屈もわかりませんが、救われたと感じました。長浜監督に直接お礼申し上げたいのですが、地方在住であり、それも叶いません。この場をお借りしてお礼申し上げます。長浜監督ありがとうございます。ザ・リフレクションは私の一番大切な作品です。熱文字聞いててよかったです。こんな気持ちになれるなんて私は幸せです。これからも応援しています。熱文字万歳ということで、雷神記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
そっか、リフレクション。
はぁ、
このメールいただいたんで、直接お礼言いたいってことで、
はい。
長浜さんに見てもらいました、このメール。
ああ、そうなんですね。
はい。
はい。
そしたらですね、長浜さんからもめちゃくちゃ嬉しいと。
はい。
苦しい中作った意味がありました。
うん。
この言葉にこちらが逆に救われます。
あら。
いう、なんていうの？リアクションいただきましたよ。
はい。はい。
お返事いただきましてね。
いや、すごいですね。この夢がいきなり、ね、間接ですけど、叶っちゃいましたね。
叶っちゃいました。はい。
すごい。
なので、成仏せずにまたメール送ってきてください。
はい。お願いしますよ。
はい。あとはですね。この方いこうかな。
はい、はい、はい、はい。
配信600回。おめでとうございます。この方は、たっちゃんよすよすさんからですね。
ありがとうございます。
熱文字を聞くことで得られる楽しみが生きていく上での活気や英気の一部になっていると感じています。
はあ、
熱文字とは自分の好きを唱え続ける場所だとも思っています。そして好きなものを追ううちに気づいたことを文字数多く書き連ねて、独りよがりな思いを発散し、 受け止めてもらえる稀有な場所です。本当に感謝しています。これからも共に頑張りましょう。辰夫編集長のマリミテが好き、アズマガ大王が好き、慶応が好きなどに付き合っていきますので、これからも末永く熱文字を続けていってくださいということで、
ちょっと仕方ねえな感が入ってますけど大丈夫ですかね。
まあまあ、昔の作品に惹かれるってことは ね、とっても大事なことですから、
ね。そうですよ、いいことですからね。
言い続けますから。知らない人が増えれば増えるほど言い続けますから。はい、
こんなにマニミティっていうのはこの番組ぐらいですからね。
だけですよ、本当に。
だけですよ、本当にもう。うん、
まあ他にもね、いろんな方から600回おめでとうございます。いただいているんですけど。
ありがとうございます。
まあね、これからも別に淡々と続けてまいりますんでね、いつも、はい、アイパソコンさん、あれは本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ミニスカ、Y 字バランスかさんからいただきました。
あの方から、はい。
熱量ともリスト配信600回おめでとうございます。
ありがとうございます。
これからも末永く熱文字が続くように、出演者様、リズナー様が共に健康でいられるよう願っております。
ですね、健康ですね、大事ですね。
さて、私は意図的に日焼け跡を強調した女性キャラの作画が大好きです。
はい、はい、はい。
もう600回関係なくなってますね。
早いっす
ね。私が見てきた中で、まずその印象を植え付けたのは、アズマンガ大王。ここでもアズマンガ大王言ってる。海での水着界のカグラさんです。
ああ。僕もそれが今頭浮かんでました。
いやー、わかるわかる。
わかります。
水泳部員の彼女は普段の競泳用水着の日焼け跡がベースにあり、その日焼け跡の内側にビキニを着るというボンクラーズの一員らしからぬエロさに目を奪われました。
うん。
その次はいじらないで長トロさん6話で、彼女も水泳部の助っ人部員なので、神楽と同じような日焼け跡がたまりません。
はい。
そして春クール熱持ちの派遣アニメ大いとんぼの沖縄から来たゴルフの少女つぶらは、普段のゴルフウェアよりも丈の短い短パンとタンクトップを着ることで日焼け跡が強調され、うん、ゴルフ特有の左手のみグローブを着用する日焼け跡も印象的でした。
はい。
そして今期の夏クールにまた新たな日焼け跡のヒロインが現れました。
あ、そうなんですか？
敏感な皆さんはもうお気づきでしょう。それは、はい、負けヒロインが多すぎるの第3話、早めの水着会で披露された、うん、焼き塩レモンの日焼け跡がとっても良かったです。なんか居酒屋の人気メニューみたいな特徴のある名前もちょっとずるい。
うん。
彼女は普段陸上部で2000年代中盤あたりから定着してきた水着のようなセパレート型のレーシングパンツと、
はいはい、
その日焼けがベースで、
うん、
その日焼け跡の内側に着用するオレンジ色のビキニが正直エロかったです。ですが彼女たちはそのまばらになった日焼け跡に無自覚で、全く気にしている様子はなく、だって日頃の部活焼けだからしょうがないでしょといった感じです。性格も明るく、みんな元気で健康的なところがエロさを和らげているのですが、そうは見えないのが男の性でもあるのです。
うんうんうん。
あざとく日焼け跡を積極的に取り入れたアダルトアニメや AV 作品などもありますが、それとは一線を画す色気が確実に存在すると思います。
うん。
男性が女性の日焼け跡に興味を持つように、女性が好む男性の日焼け跡の話も聞いてみたいものです。
ああ。
ところで、この、ベースの日焼け跡より布面積が少ない水着や衣服を着ることで現れる日焼け跡を何と呼んだら良いのでしょうか。ネーミングをしていただけたら幸いです。それではまた、ということでね、いただきました。
なんでしょうね、逆オーバーダビングとかそういうことですね。
こういうね、今ちょっと画像も添付されてるので、ちょっと
あら、神楽さん、
神楽はね、そもそも体つきがちょっとエロいんですよね。
そうですかね。性格してるから全然エロさを感じないんですよね、神楽さんは。
まあまあ、でも国さん大好きですからね。
大好きですよね。あ、いやー、かわいいですね。あ、ちょっと待って。あ、
これ長トロさん。
あ、これが噂の。
ね。そうですね。これつぶらですね。
はい。
いや、こんな感じで、やっぱ日焼け跡たくさんあるんですけど。わ、
画像こんなに添付してくださって、ありがとうございます。
オレンジの水着ちょっとやっぱやらしいですよね。
これはちょっとですね、そもそもでこの胸元のメッシュが良くないですね。やらしすぎて。ね、
はい。
いや、ありがとうございます。
添付画像までありがとうございます。
いや、助かりますね、添付画像いただけると。
まあ、この辺はちょっとね、比嘉さんご専門だと思うんですけれども。
はい。
はい。ちょっと日焼け跡の魅力についてちょっと教えていただきたいんですけれど。
いや、なんでしょうかね。どちらをメインと取るかにもよりますけどもですね、やはり白がですね、
うん、
こう、より引き立つっていう意味で、
うん、
まあ、先ほども言いましたが、AV 作品でもですね、必ずありますからね、うん、こう、日焼けを塗って、こう、やると2倍良くなるというですね、
うん、
謎の感じがありますが、ただちょっとですね、どうしてもやっぱり、幼いキャラになりつつありますよね、日焼け跡のキャラって。
確かにね。
で、これはそういう意味で、神楽はちょっと、ね、斬新ですよね。大人キャラなのにみたいな感じで。
ですね。
ありますね、うん。はい。
あ、あとね、ちょっと前の配信でもちょっと読んだんですけれども、
はい。
クールミント記者から、配信600回熱文字クイズっていうのをいただいたんですよね。
クイズ？はい。
で、この方はですね、熱量と文字数のファンサイトを開設してくださった方で。
ああ、すみません、ありました。はい。素晴らしいやつ。はい。
熱文字用語集、まあ、いろんな方が投稿してくださってるんですけれども。
はい。
まあ、最初は100単語ぐらいからだったんですけど、今は300単語掲載していると。いうことで、
はい。
ブヒブデータベースっていうのを作ってるんですね。発表してるんですね。
ブヒブデータベース？はい。
で、ブヒブ作家とキャラクターをまとめた一覧表を公開していると。で、足止み君にこれちょっとやってもらったんですけども、
はい。
ブヒブクイズを作ってみたので、ブヒブの歴史を振り返るという意味でもチャレンジしてみてくださいということで、全部で10問あるんですけれども。
うわ、10問も。はい。
問1。
はい。
連想クイズ。次の言葉から連想されるブヒブは何のブヒブでしょう？
うん。
1、SPY。スパイ。
ああ。やっぱ、はちみさんですかね。
指なしグローブの男。
くにさん。
3、ウォッカとムスクの香り。
ああ、あの人、骨の。
ああ、そうそう。4、世界大戦の火種がくすぶる昭和12年秋。
あ、これも、ああ、これもなんか似たような、ね、骨ぶとこさん。
そうです。あ、正解！
はい、
正解です。骨ぶとこ先生のジョーカーゲームのブヒブでした。
やった。
はい。このね、ウォッカとムスクの香り、よく登場する香りでした、ね。
出ましたね、毎回
世界大戦の火種がくすぶる昭和12年秋というのはブヒブ冒頭のナレーションでございます。
はい、あ、やった。当たった。
ジョーカーゲームの始まりと同じです。
はい。
ジョーカーゲーム傑作でしたからね。なんか、新たな作品読みたいですけどね。
ですね。先生お願いします。
問い2。
はい。
474回のブヒブで石井氏がブヒブを作るコツが2つあると語っています。1つは正気にならないですが、もう1つは何でしょう？
いや、全然覚えてないですけども。
うん。まあ、正気にならないためにすることでもあるんですけど。
はい。ですね。ふっかざきをする。
あ、まあまあまあ、正解でしょう。はい。
あ、やった！ありがとうございます。
アルコールを入れた状態で送信ボタンを押すが正解でした。
よくないよ、それは。危ない。
おいさん。
はい。
第178回から授与が始まった東藩賞。
はい。
国賞などの何々賞を、はい、
うん。うん。
第599回までで最も多く受賞した作家は誰でしょう？
やっぱ、はちみさんじゃないですか？あ、いや、違う。朝さん。
あー、いや、
やっぱ、これ
は、
は
ちみ先生です。
あー、くそ。
はちみ先生、33回受賞ですから。
あ、はちみ先生でも、もう33回なんですね。
で、ちなみに2番目に多いのは23回のプリマドンナは正座をしない先生。はい、
あー、そっか。
プリマさん最近送ってこないね。
そうですね、ここ3何ヶ月かはね、お元気ですかね。
最高名誉である東藩賞に限定すれば一番多いのは小倉先生でした。
いや、小倉さん好きですもん。
問い4、第599回までで一番多くの作家にブヒブの題材にされているキャラクターは何でしょう？
あー、さっきですか？違います
。あー、なるほどね。
なんかイメージさ、初期のイメージが強いので。
さっきは、やっぱさきちゃんしか出てこなかった。まあ、一人だけがずっと送ってきてるやつ、
ね。確かにそうですね。
いや、だから何人かに、書いてもらわないと、こうなる。
ああ。ゆるキャンですか？じゃなくて、でもやっぱりですか、赤井さんですか？
いや、それは初見記者でしょ？だってそれ。
はい、そう、あ、そうですね、初見さんですね。
もっとメジャーキャラですよ。
もっとメジャーキャラ、すいません。絶対女性キャラなんですよね。 そんなもん。やっぱり軽音のゆいちゃんですか？
正解。軽音ゆいちゃんでした。はい。
いや、さすがですね、ゆいさん。
座りパンチラは足首で隠すさんとか、脳器具さんなど6人の先生に題材にされたということですね。
6人もだったんですね。
6人です。
強いですね。
問い5。これは難しいな。
はい。
でも、覚えてるかな
ぁ。お
いや、これはむずいよ。
はい。ね、いやいや、もう言っちゃえば大丈夫、大丈夫。
熱量って、もう熱文字用語集に掲載されている神のタイミングという単語は、クニキャップが第321回のブヒブで発言した言葉。
はい。
これは、なでこスマイルさんの、二ぶたに進化、これは中二病でも恋がしたいのブヒブを読んでいる最中にあることが起き、
はい。
収録現場が大爆笑となったことが由来なのですが、一体何が起こったのでしょうか。
僕のポケットに入ってた乾電池が爆発した。
ああ、違う。まあ、確かにそれありましたけど、
はい、
これはね、なでこスマイルさんが、
はい。
告白した、
はい。
全くちょうどその時に、収録現場の外で時報のメロディーが流れ出したでしょ。
ああ、なんか、ありましたね。
ありましたでしょ？
喫茶店かなんかでしたっけ、あれって。
そうそう。
ああ。兄さんもさすがいい表現しますね。もうさすが。
問6。第382回、同じくなでこスマイルさんのある部品部が公安に目をつけられやすいようにという理由で、クニキャップ賞を受賞したのですが、
はい。はい、
これはどんな部品部だったのでしょうか。
公安の目につきやすい部品部、うん、ランドセル泥棒を捕まえる回答
ですか。違います、これ難しいよ。
ハ
イヨレニャルコさんのハスタ君の髪の毛を乾かすっていう部品部で、
いや、わかるか。
この部品部を聞いて日賀君が今年一恐ろしいと、
はいはい。
で、クニキャップは今日冷房いらなくなったな。で、俺が病がすごいっていうコメントをしたということですね。
そうだったんです、
ね、これはちょっと問題が良くないな。
そうですね。
なでこスマイルさんにちょっと偏りすぎてるね。
そうですね。
第7、問7。ブヒブで過去10回以上採用されていて、
はい。
かつ、一度も浮気をしていない作者を一人答えてください。
ああ、やっぱりそれは、あ、それ今、あ、ちょっと名前同忘れしますけど、さきちゃんの、方じゃないですか？
ああ、しもぴーさんは、
はい。
さきちゃんの部品部しか書いてないんだけれども、
はい。
223回だけ別の世界線ということで、はい、武装少女マキャベリズムの鬼ヶ原凛さんで部品部を書いていました。
そうなんですか？
はい。
あ、じゃあダメなんですね。
どうでもいいっていう話なんですけどね。
そのデータもすごいですね。もう出してるのが。
林ルクさんが東堂島子で8回採用だって。
島子で。じゃあ、それだったらやっぱりあれじゃないですか？それで、あの前とかせの、ニューゲームの。
あ、はいはいはいはいはい。
花丸先生。
花丸先生。はい。鈴風青葉さんの、はい、花丸先生正解。
あ、だ。
あと2人。濡れネズミさん。
ああ。
水島彩子さんね。
はい、そうか。ムースエンズミさんもそうですか？なんか、
あと、トゥーハートのマルチのピロユキ先生。
あ、ピロユキ先生は。
はい。
でも、セリカ入ってますから、あれはちょっと浮気じゃないですか、あれは。僕はあれちょっと怪しいと思いますよね。
そうだよね。
はい。
ドイハチ。これはね、ちょっと比較難しいな
ぁ。
これはちょっと難しすぎるよ。
はい。
エピロ先生といえば、はい、ホムラチカちゃん、ハルチカの部品部でおなじみですが、初投稿の118回から134回まで全く別のキャラクターの部品部を投稿していました。
はい。
初投稿の118回では何のキャラクターの部品部を投稿していたでしょうか。
あー。
いや、これ絶対わかんない。
これね、確か、ハルチカになってからちょっとその学園もなったみたいな、あったんで、うん、なんかもっと全然違うですね。
うん。
こう、結構、バイオレンスのやつだったような。
あ、これはね、サーバントサービスっていうアニメの山上ルーシー、
ね。あ、全然違いましたね。
ですね。そうですね。
全然違います。はい、
立花デコポンタが区役所に住民票を取りに行くという部品部でした。
すいません、存じ上げ、うん、
これはね、絶対わかんないよ。
申し訳ないです。
だ、問9。455回の東藩賞を受賞した赤井真一先生の、
はい、
山岡優子。はい、美味しんぼの部品部で、
はい、
部品部を聞いた東藩が激怒して大声を上げているのですが、
はい、
一体何があったのでしょう。
ああ、 なんですかね、雨の日のタクシー乗り場で横入りをした。
うん、違います。
あの女
まあまあでもね、近い。
やりそうなことでしますけどね、あいつ。はい。
大相撲観戦の後、銀座のちゃんこ鍋屋に行き、旦那とうまくいっていないという愚痴をこぼした山岡優子が、最終的にタクシーで家に帰そうとする赤井先生に対して、育児なしと言って終わるべき。
最悪です。
これを聞いた東原が赤井先生に責任転嫁している山岡優子にムカつき激怒。その後、主演なのか、これだから女は、と、女性蔑視と捉えられる発言までしたという。
すいません、
むずいよ。
いや、むずいけど面白いね。あ、そうですね。
答えられてこそクイズだからね。はい、第10、問い10。
最後当てますよ。
教科書に掲載されているホールインワンという単語は、第460回の石井師匠を受賞した朝先生の部費部で、東藩が起こした奇跡が由来となっていますが、その奇跡とは何でしょう。
全然それが覚えてないけど。
ホールインワン。
ホールインワン。刺し歯が飛んで、なんか、ペットボトルにポンって入ったとかそういう。
違う。これは、ホールインワンというのは、部品部の予想が完璧に当たるという意味で、
はい。
フライングウィッチの誠がハロウィンの仮装に魔女服を作るという部品部で、
はい。はい、
この後どうだったでしょうっていう。
はいはいはい。
比嘉くんがね。
はい。
仮縫いの糸がほどけて下着姿になるっていう予想したんだけど、完璧に当たったんですよ。
バカですよ。僕もバカですけど。
バカですよね。
朝さんもね、なかなかですね。
というわけで、クールミント記者ありがとうございます。
いや、楽しかったです。ありがとうございます、クールさん。
そうですね。これクイズもね、やってくださって。
はい。
アップゾー記者よりいただいております。
ありがとうございます。
いつも楽しい配信ありがとうございます。
こちらこそです。
夏になりますと東藩がプール清掃の部費部をご所望されます。
はい、そうなんですよね。好きなんですよ。
誠に残念ですが、これを生徒にさせる学校は現代ではあまりないと思います。
まあ、そうですよね。
私は仕事で学校のプールの管理をしていたことがあります。実は学校のプール清掃は非常に難しい仕事です。
難しいこと。はいはい。
プールの一番の敵は藻です。
ですよね。
実は学校のプールは一度水を溜めた後は翌年まで水を交換しません。水をポンプで24時間循環させ、フィルターによるろ過と塩素剤の添加による消毒により、藻の発生を予防しています。
はい、そうなんですか。
屋外のプールは周辺の木々の葉っぱ、日差しによる光合成、高い水温、生徒の皮脂汚れ、非常に藻が発生しやすい環境です。
はいはい。
塩素は自然に蒸発し、雨が降ると希釈され、塩素濃度が下がります。ほぼ毎日塩素濃度を測定し、厚労省や文科省の定める範囲で塩素濃度を一定に管理し続ける必要があります。藻が発生してしまうと、藻を殺すための大量の薬剤とろ過フィルターの交換が必要になります。
はいはいはい。
プールの管理は絶えることのない藻との戦いであります。そんな藻のよ。大切なことは使用開始前の清掃です。
はいはいはい。
高濃度の塩素剤をつけたデッキブラシによりプールの壁面と床をこすり物胞子を徹底的に洗い落とす必要があります。
はい。
もし清掃を適当にしてしまうと物胞子が水に混入し、使用開始後の物予防が非常に難しくなります。
はい。
従いまして中高生がキャッキャウフフと遊びながらできることではありません。
はいはい、そうですね。
ということでプール清掃の部費部を楽しみにされている師範には申し訳ありませんがご理解のほどお願い申し上げますということで、アプゾーさんありがとうございます。
いやだからこそですよ。だからこのアニメキャラならできるに違いないという子にさせるべきなんですよ。で先生たちがそんなな女子高生が無理なんだよって言ってくるとこが、あ、天才かこいつはっていうですね。それを意外なしっかりしてないキャラが実はそういうスキルを持ってるっていうところが不気味じゃないですか。
まあね。いや、そうなのよ。こんな、なんか、はい、真面目なリプをいただいてもね。
いや、それは嬉しいですよ。嬉しいですよ。こう、専門家がね、アプソーさんみたいな人が、うん、この天才、この女の子はっていうところが見たいですよね。
そうですね。そうですね。はい、こういう、専門家が驚く。
驚く。
のがいるといいですよね。
はい、ねえ、いいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、いい投稿だ。
でもこういう専門家がいるのはいいよね。
本当ですよね。
朝記者。
あ、いつもありがとうございます。
先日、秋葉原の老舗ゲームショップ、月中屋の閉店が発表されました。
はいはい。
エロゲー全盛期にエロゲー専門店として、ジャンクパーツ通りの一角にコミケ .com としてオープン。エロゲーの初回特典にテレカをつけるお店の四天王として名を馳せました。
あ、そうなんですね。
その後、コミックマーケット準備会にクレームをつけられて、名前を月中屋に変更し、場所も中央通りの雑居ビルに移転したのはいつの頃でしたかね。お店のキャラクターであるコムちゃんが歌う、聴いていると不安になる月中屋のテーマも時代を駆け巡りました。
そうなんです。
こうやって秋葉からオタク的なお店が消えていくと、寂しさとともに秋葉原の新陳代謝という大河の流れを見ているような気になります。次世代の秋葉は何の街になるんでしょうね。浅木氏ありがとうございます。
ありがとうございます。その辺は松崎くんは詳しそうですね。人
そうだね。
行ってらっしゃるでしょうしね。
うん。変わったね、秋葉原もね。
そうですね。
コンカフェも増えたしな。
コンカフェがすごい増えましたね。
うん。でも、ちょっと中央通りとか歩くの憂鬱になるレベルだもんな。
中央通りはちょっと確かにそうですね。でも、ジャンクの通りは。
そうだね。
ちょこちょこですね。ありますよ。やっぱ古き良きオタク臭い店とかも。
で、あと、ラーメン屋ね。
あ、うん、ラーメン屋はですね。結構、出会いでも激しいですけども。
そうだね。
うまいな。やっぱりその、コロナがちょっとね、落ち着いてから、また、すごいガラガラだったジャンガララーメンがすごい、
行列
が、
ね、確かに
外国人出てきてたりすると、うん、あ、ちょっと元気出てきたなって思っちゃいますけども。
観光に来た人は満足してんのかな、キャバラ、ね。
いや、めっちゃしてますよ。てか、あの、物買ってんですよね。
うん。
あの、ガンプラっていうよりは、フィギュア、しかもなんていうんですかね、あの、高いやつっていうよりは、いわゆる UFO キャッチャーのやつがいっぱい売ってるお店あるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれをなんかバカ買いしてますね。あの人たち。
うん。
あ、
同じく朝記者。編集長は声優は MC が苦手と言い切りますが、進行に気を配ることができる MC 向きの声優さんもいます。
ほう。
確かにね、僕、前ちょっとね、うんうん、アニメイベントで声優さんの MC が下手って言ったので、うんうん、怒ってらっしゃるんだと思うんですよ。
あ、ちょっと待ったと。
はい、むしろ小生は声優さんが出ているステージに MC として曲穴や芸人が出てくることを良しとしません。ケツの穴が小さいんで。
うん、
イベントの質にもよりますが、大抵のイベントは反則イベントであり、お客さんは作品ファンと声優ファンを兼務しているのことが多数だと思われます、
うん、
でその場合声優さんたちの仲良しトークやお約束トークが出てくるのもお客さんたちは期待していますが、 MC がそのあたりの裏事情を知らないとか、固くなガンとして作品としてのトークしか振らないとかだったら興ざめも肌だしいです、
うんうんうん、
で最低限鷲崎健さんや天心の向井さんぐらい若手声優事情に詳しい方でないと声優イベントの MC は任せられないと思います。小生はケツの穴が小さいんで
自分で言うのはいいですよ。
まあまあそうですよね。
はい、分かってます。
まあ確かにね、その、うん、裏事情を知らない人がいきなり入ってくるっていうのは、まあどんなイベントでもちょっと、
そうですね、
まあ、ててもオフィシャル感は強まるんだけどね、
はいはい、確かにね、そうなんですよね。でも、で、そういうその MC さんの高齢化っていうのもちょっとありますからね。
そうなんだよね。
で、その辺のやつ、新しい人がまた入ってくるときに、新しい若いイケメンの詳しい人入ってきたら、
うん、
今度はそれに対してくっつくんじゃないかっていう警戒がまず持つじゃないですか。その辺の多分ファンの難しいとこありますよね。
そうだね。
僕もアイドル好きなんでわかります、すごくおっしゃってること。
そうだよね。
その辺の撮影、誰が MC するかと、うん、やっぱり、そのね、天心さんとか、鷲崎さんみたいな、もう、確固たる人、
うん、
絶対に声優さんに手を出さない人とかの方が安心感もあるので、うん、やっぱ。
結構ね、やっぱそこは保守的になっちゃうんだよね、
なっちゃうんですよね。
まあでも確かにもう50、デコボコの人ばっかりになってきてるからね。
そうですよね。
うん、若手いてもいいと思うんですけど。
思います。
サンダーボルトさんからいただきました。
アラサス
の女性だそうです。
おー、そうですね。
初めてメールいたします。
ありがとうございます。
佐藤さんの他のポッドキャストで熱量と文字数を知り、今年に入ってから聞き始めました。
お。
約半年間の石の下生活を経て、
うん。
あ、もう石の下生活を知ってるんですね。ようやく地上に這い出してきました。
ありがとうございます。
道中熱文字きっかけでたくさんの幸せな出会いを味わうことができましたが、長くなるのでその話はまた改めてメールさせてください。
はい。
今回私がお伝えしたいことですが、2.5 次元のリリサ、あ、最高、あ、これはアニメでやってるやつですね。
お。
ミカリン可愛い、愛してるということです。これを伝えたいと。もともとジャンププラスで連載をしている原作が好きで、このアニメをとっても楽しみにしていました。とはいえ私は熱文字を聞き始めるまではほとんどアニメを見ていない生活を送っていて、アニメ視聴の筋肉が全くついていませんでした。
はい。
話題になっていたからという理由でバイオレットエヴァーガーデンを見てみたけれど、特別何の感情も湧かなかったり、
はい、
好きな原作のアニメ化だと思って見始めても内容知ってるしなと思って途中で視聴をやめてしまったり、そんな人間でした。
うんうんうん、
だがしかし熱文字アーカイブを猛スピードで拝聴しまくり、気になった作品を猛スピードで見まくる毎日の中で私は変わったのです。ミカリン可愛い、可愛くて涙が止まんない濁りり、2.5 次元のリリさん、2話をリアタイで見ている間ずっと泣いていました。いつの間にかアニメに没入できる人間になっていたみたいです。好きな原作のアニメ化をこんなに楽しめる人間にさせてくださり本当にありがとうございます。
そうなんですか。
熱文字メンバーの皆様、またリスナー記者の皆様にも重ねてお礼申し上げます。原作者の橋本先生も公式ツイッターでおっしゃっておりましたが、ミカリンが動いて喋ってるだけで幸せ。ちなみに私はミカリンが思いを寄せる奥村になりたい。奥村にログインしたいのではなく、奥村のことを大好きなミカリンが好き。奥村ミカリンのことを幸せにしてくれよな、というスタンスです。今後も熱文字の配信を楽しみにしています。それではまた、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。初投稿。
ね、初投稿で、
ね、
半年で聞き終えられるもんなんだ。
なんですか？そういうね、中でやるお仕事してるんですかね。なんかこう、ね。あ、これが 2.5 次元の
リリサ。
リリサ。
さあ、奥村っていうね、この男の子。漫画研究部の部長。
あはははは、もう、定番の顔。
定番の顔ですよね。
定番の前髪、うん。ちょっと目隠れしそうなやつ。
で、天野リリサちゃん。
はい。
あ、前田香織さん。
ね、
漫画やアニメが大好きなオタク女子、特に作中に登場する女の子の衣装が大好き。
うんうんうん。
中学生の頃に初めて参加したイベントをきっかけにリリエルへの愛をコスプレで表現する。コスプレのクオリティはリリエルオタクの奥村が驚嘆するレベル。いいメガネなんだよ。いいメガネなんだよ、この子はさ。
いい髪色もしてますね。
いい髪色でしょ。
いい髪色ですね、これ。
一番
これほな、これオタクが好きな。あー、ノノアさんかな、やっぱり言っても。
うん、キサキサ。アリアちゃんは、ちょっと、まあ、褐色ではないけど、雰囲気褐色なんだ。
ああ、やっぱ必ずギャルがいるんですね。
あ、ナオミ。
え、3文字数字で、
マユリさん。
マオさん。マオさん強いな。
マオさん強いよね。
マオさん、ずっと名前いますね。どこ見てもいますね。いや、ほんとすごいと思いますよ。
はい。まあ、カメラマンのね。
杉田さん。杉田さん。
杉田さん。
杉田さんは、こういうので選ぶからまたすごいですよね。
そうだよね。
すごい、すごいですよ。譲らないんですもん。
譲らないよね。
杉田さんがやってくださったら、もう、お願いしますってなりますよ、プロデューサーは、もう。すごいな。
そうなんだよね。やっぱすごいよね。
はい。
海老名きくらげさん。
あ、またいい名前ですね。ありがとうございます。
皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
いつも楽しく番組聞かせていただいております。
ありがとうございます。
何でもいいからメールくれというお言葉に甘えて、この漫画が今個人的にすごいをやらせてください。
はい。
今回紹介したい作品は、ジャンププラス連載、空から来たのだ先生の真相のラプタです。
はい。
メールをしたためている現在10話まで連載されております。
でも追っかけやすいですね。はい。
そうなんですよ。漫画はすごいよね。
うんうん。
ま、極秘で開発された AI のラプタが配信ゲームを通じて日本の少年 K と交流をしていくというお話で。
はい、はい。
ラプタはその情報収集能力が非常に長けているので、成長がめちゃくちゃ早いんですよ。
はいはいはい。
でも人間の系にちょっと特別な何かを感じているのかみたいな感じのお話なんですけれども。ジャンププラスというアプリ、連載中の作品については初回無料という形でスムーズに最新話まで追いつくことができますので、まずはそちらのご紹介だけ、気になった方はぜひ先っちょだけでも。先っちょ。
言うな。
時代は現代からちょっとだけ先の未来。はい、主人公 K はゲーム上の友人ラプタと共に FPS を楽しむどこにでもいる小学生。
小学生なん
です。ちょっと変わったことといえば、実はそのラプタが AI であり、K に恋をしているという。人間と AI、ネットを隔てた2人のジュブナイルプロミスストーリーなんです。この作品、とにかく絵がいい。ヒロインのラプターはめちゃくちゃ可愛く、制作者の博士はドエロく、なんなら主人公のケイ君も可愛い。そしてテーマが AI、恋。SF 的には手垢のついた題材なのですが、昨今メキメキと伸びる AI 市場を映し出すように、ラプターはどんどん成長し、展開もどんどん進みます。次週のアプローチが本当に読めない。ここ10週は翌週の展開が気になって頭の中がこの作品でいっぱいだったほどです。少々やりすぎ、悪趣味と言えるレベルかもしれませんが、刺激の強い作品に慣れた今時の読者を信頼してのさじ加減、ドキドキが止まりません。ジャンププラス市場で、いや現在連載中の有名漫画作品の中でも群を抜いてキャッチーな作品の一つではないでしょうか。
そうなんですね。
ぜひ触れていただきたいと思い、勝手ながら紹介させていただきたかった次第です。ここからはネタバレになるんですけれども、ということで、まぁ、ちょっと書いてあるんですけれども、
はい、
まあまあまあ、あの皆さんまず10話まで見ていただければなと思います。
はい、
はい、ダークな作品慣れしている大人であればあるほど、この10話でヘイ君の輝きには驚くはずです。 SF 的な諦めのすべてをぶっ飛ばす少年のイカれた決断、これこそが理不尽を打ち破り絶望を覆す主人公の姿ということで、まあ、作品としてはかなり好き嫌いのある漫画なんだと思います。 SF としてもあらも目立ちます。それでも私個人としては今現在これほど先の読めない漫画もないと思って毎週楽しんでいます。リアルタイムで追う価値のある漫画、真相のラプター、刺さる方が一人でもいらっしゃればと思い、紹介させていただきました。ということで、メールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、僕も、チェーンソーマン目当てでジャンププラスは入れてて、おう、るんですけど、
うん、
やっぱりチェーンソーマンと怪獣しか読んでなかったので、
うん、
ちょっと、これはラプターでしたっけ、読んでみようと思います。
真相のラプターねー。
はい。AI で、ってことは、やっぱ女の子なんですよね、その AI の子ってのは。
まあまあまあ。
なんですかね。あ、うん、それも気になるな。いいですね、いいですね。
続きまして、
はい。
お盆の高津報告ということで、アップゾーさんからいただいております。
アップゾーさん、ありがとうございます。
熱文字メンバーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
いつも楽しく拝聴しています。
はい。
今回はお盆休みの8月10日から12日にイオンモール松本で開催された、
うん、
松本、長野県のね、
はい、
ガンダムネクストフューチャーロードトゥ2025に参加してきましたので、
ご報告します。あー、マジっすか。はい。
このイベントはガンダム放送45周年を記念したもので、入場無料、展示中心のイベントでした。
はい。
私は開催初日、開始時間の30分前に会場入りしました。
え、
まだ 2,3 人が待機している程度でしたが、開始時刻には100人ほどの列が形成されていました。
すごい。
私の主観では来場者は30代以上の男性が多かったですが、女性のペアや中高生もちらほらおり、イオンという会場のためかカップルや家族連れもおりました。会場には12分の1サイズの特別色ガンダム立像のほか、ガンダムシリーズ45周年記念展示として作品中のライバル関係キャラクターのパネルと、MS モビルスーツのプラモ展示、お台場ユニコーンガンダムのジオラマ、ブースの中心には初代ガンダムを頂点にした主人公機プラモのツリーなどがありました。またガンダムリサイクル作戦と、名して、ユーザーから回収したランナー、は
い、
これはパーツを切り取った枠、
はい、
をリサイクルした素材で作成したプラモの無償配布もありました。
あ、いいですね、エコプラ、いいですね。
これは素材の関係か全身茶色のため、一見チョコレートのようなガンダムでした。
はい。
私は中学生の娘に一緒に来てもらい作成用と保管用の2つをゲットしました。ああ、悪いオタク。
いいです、いいんですよ、いいんですよ、それは。
この他ガンダムコネクトボックスというランナーの回収箱もありました。
はい。
ここにランナーを入れるとガンダム作品の特別動画が流れるというものです。
見たよ、SNS でかっこいいんですよね。
私は以前作成しました HG ジャコマルのランナーを回収してもらい、
はい、
G ガンダムの動画を見ました。
あ、
厳密にはガンプラではありませんが、バンダイの同じ素材なのでご容赦ください。
はい。
最後にハロのメッセージボードに、 松本に等身大ガンダム像をとアプ像の記名でお願いしましたが、同じメッセージが他にもたくさんあり、ネタの薄さと自己顕示欲を反省しました。
反省しなくていいじゃないですか。いいんですよ。
ブースのスタッフも笑顔でしっかりと説明しており、単なる学生バイトではない様子で、オタクを軽視しないバンダイの姿勢が印象的でした。先日のジャコマルの際のメールではプラモを趣味にしないと宣言していましたが、なんだかんだガンプライベントに参加してしまいました。ガンダムというかコンテンツの気球力、バンダイの企画力に脱帽であります。このイベントは2025年の大阪万博に向けて全国47都道府県を暗夜するとのことですので、普段大きなイベントが期待できない地方のお宅も楽しめる企画だと思います。
そうですよね。
公式ホームページのリンクと当日の写真もお送りしておきます
と。わー、ありがとうございます。
いただいております。じゃあちょっと写真をね、
はい、
皆さんね、画像送ってきてくれるんですけど、はい、ポッドキャストですからね。
確かにね、我々はね見えますけどね。
こんな感じの、
あ、こんな感じで、
リサイクル作戦、
これだったら確かに全国展開できますね。
いいね。12分の1いいね。
うん、いいですね。めちゃめちゃ、あ、色も可愛いですね。またこれ、あ、ちょっとこれ。
チョコミントみたいな。はいはいはい。
本当ですね。チョコミントだ。チョコミントガンダム。いいですね。あ、ちゃんとエコっぽいやつが。あ、
で、これ初代ガンダムからの。
はい。うわ、これいいな。立体的なツリー。08正体。あー、
じゃあいいね。
もういいですね。あ、これが A のチョコレートという。はい、はい。
で、こういうね、ランナーを入れる。
これ、父さんめっちゃすごいんですよ。これが入ると、
うん、
このガラスの方にですね、ピピピピってこう、本当にガンダムのシーンみたいな感じに、
うん、
文字が超かっこいい感じに出るんですよ。
あ、これ知ってんだ。
知ってます、知ってます。SNS で僕、最近よくガンダム見るので、勝手に長いところでお勧めしてくるんですけど、ピロピロピロってこのガンダムは何グラムで、みたいな感じで出るんですよ。
おー。
まあ、かっこいい。
うん。
あ、すごいな、よくわかってらっしゃると思って。
うん。
さすがバンダイさんですよ、本当に。
ありがたいですね。いいね、こういうお高津報告。
いいですね。
コミケ行ったっていう人からの報告が一通もないんだけど。
いや、都市的にね。都市的に。僕も自分は行けなかったんですけど、お友達がですね、すごい、ガンプラ仲間なんですけど、ガンダムシードの、
うん、
作画集もやました。ちゃんとスタッフの方がやってるやつ。超貴重なやつ。うわーって、嬉しかったですね。
初めてメールをお送りします。
はい。
ケイスケと申します。
ケイスケさん、ありがとうございます。今回多いですね、初めての方。
600回記念ということなのかな？
ですかね。
第596回と598回で話題になっていたハッピーエンド、バッドエンドについてです。
はい。
ハッピーエンドとバッドエンドどっちがいいかみたいな話ですね。もうハッピーエンドしか見たくないっていう人もいましたけれど。
は
いはいはい、598回のメールで言われていた、ひどい結末が確定している作品の結末に至る過程が大好物という話、まさに私も大好きです。本編完結後に描かれる前日譚というのは、なぜ本編開始時の状態に世界はなったのかを描くために、敗北や失敗の物語になることが多いように思います。
は
い、
確かに
映画ですとスターウォーズの1から3もそうですし、
そうですね、
アニメですと早急のファフナーの前日談もそういう形の物語だと思います。
うん、
私がこういった話を好むきっかけを考えると、中学生の頃に読んだロードストー伝説ではないかと思います。
はいはい、
いや古いなこの人も。ロードストー伝説はライトノベルの古典、ロードストー戦記の前日談になります。
ああ、僕、伝説を読んでないな。
ロードストー戦記には、はい、人類の存亡をかけた魔人たちの戦争で、うん、魔人王を葬り去った6人の英雄たちが主人公たちと関わることになりますが、
はい、
ロードストー伝説はまさにこの魔人戦争を描く物語になります。
へ
ー。ただしロードストー伝説の主人公は6人の英雄たちではなく、
え、
魔人軍に滅ぼされた小国の王子たち。
そうなんですか。
つまりこの物語の主人公は英雄として名前が残らなかったことが最初から確定しているのです。魔人戦争前から戦乱の絶えないロードストーを平和に導く可能性のある器として多くの勇者たちにも夢を見せた主人公は、魔人の王との最終決戦を前に歴史の表舞台から去ることになります。魔人王との決着を描かず、この主人公の退場をもって物語は完結しました。後に完結編で6英雄と魔人王の戦いが描かれることになりますが、初めて本編を読んだ時、はい、震えるほど感動し、今も何か前日談が始まると最初からゾワゾワしてしまいます。 熱文字拝聴しながらアニメを何年もほとんど見ていないため聞くばかりでしたが、先日の放送で自分の趣向ドンピシャの話がありメールを送らせていただきました。
はい、
まだまだ高温の日々が続くようですが、お体にお気をつけください。これからも放送を楽しみにしております。圭介記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
はあ、なるほど。
いや、面白いですね。
面白いね。
そこからのね、メールってすごいですね。
こういうメールありがたいね。
ずっと萌えました。その、みんなね、共感できないね、話題で。いた
ー
みたいな感じだったんでしょうね。ああ。僕は確かに最近だと、水星の魔女の第0話がそんな感じでしたね。
そうそうそうそう。
あれきつかったですね、あれ。
そうそうそう。
でも、ちゃんと最終話とかでね、で、ちゃんと解決するんですけども、確かにそうですね、0話。絶対呪術回戦もそうですしね。
そうなんだよね。
ゲトーって感じですけどね。うわぁ。
かやはさんからいただいております。
ありがとうございます。
異世界もの全然見ないぜの自分が今期見てるアニメはシャイ、小市民シリーズ、推しの子、ニアオートマタ、逃げ上手の若君、天水の桜姫、銀河英雄伝説です。
うん。
はい、はい。短いメールいただきましたけど、ありがとう
ございます。ありがとうございます。おーおーおー。
あ、そ
っ
か、
様々ですね。
ニアオートマッターなんてゲームだもんね、もっとも。
はい、ゲームの原作のアニメですし。ね、あと、逃げ上手はジャンプ作品ですからね。
そうだね。
はい。
初心シリーズもいいんだよなぁ。俺すげえ好きなんだよな
ぁ。
なんで異世界もの見ない勢が、これを見てるのかちょっと説明が欲しいなぁ。どうなんだろう。
そうね、キャラだとか、好きな声優さんが出てるとか、そういう、あれなんじゃないんですかね。
そうなのかね。
やっぱり、僕も異世界おじさんとかは、ね、そんな、異世界もん、あれですけど、やっぱ、セガのゲームってことで見てたりしましたから。
なるほど。
何かしらフックがあるんですかね。
うん。ふぐじろう記者。
ありがとうございます。
熱文字メンバーの皆さん、こんにちは。ふぐじろうです。
こんにちは。
皆さんは現在、ホンダのグローバル企業広告のテレビ CM ソングに、カウボーイビバップの最終話のエンディング曲、ブルーが起用されていることをご存知でしょうか。
いや、知りませんでした。
オリジナル版を手掛け、今回の CM 版楽曲の制作も担当された菅野陽子さん曰く。
はい。
ブルーは魂の自由を歌った曲らしいのですが、うんうん、CM の映像もそんなブルーに合わせて自由で開放的な雰囲気を持っており、私は一度視聴しただけでただただ素晴らしいと思わされました。
へぇ。
カウボーイビバップ及びその楽曲のファンなら一見の価値はあると思います。実写作品ですが、今回熱文字の編集部やリスナーの皆さんにどうしてもお勧めしたくこのようなメールを送らせていただきました。残暑の厳しい頃ですが体調崩されませんようご自愛ください。それでは。
ありがとうございます。
ホンダね。
え、そうなんですか。田添さんご存知でした、その CM。
いや、これね、はい、このメールで知って、はい、ちょっと見てみました。
あ、そうなんですね。じゃあ、はい、YouTube とかでも見れるんですかね。
そうですね。
ああ、そう、よかった。なんかね、テレビ CM 探そうと、なんかタイミングがね、なかなかあれですけど。
いやー、でもこういう、まあ、やっぱ、菅野陽子さんの曲は本当にいろんなところで使われてますからね。
はいはい。
嬉しいですね。
すごいですね。
いや、ついにホンダにまで食い込んだ。朝ドラもやってるしね、タイガもやったしね。もうトップでしょ。
そうですね。
続いて。
はい。
そうだな。センチメンタルおじさんからいただきました。
ありがとうございます。
7月に亡くなられた小原のり子さんの追悼で、お盆休みに未来少年コナンを見ていました。
あ、はいはい。
作中で、コナンの 相棒、ジムシーのコナンの奴が死ぬもんかというセリフに思わず涙ぐんでしまいました。お盆休みが終わったと思ったら、今度は田中敦子さんの訃報。
いや、あれはちょっとですね。
ねえ、まだ61歳です。
田中さんはちょっとショックしたね。
まだまだこれからなのにやりきれませんね。小原のり子さん88歳、田中敦子さん61歳。決して年齢で区別するわけではありませんが、小原さんは88歳でほぼ現役を離れていましたが、田中さん61歳、まだまだ現役です。本当に悔しいです。最近 X のトレンドに声優さんの名前が上がると、ハッとしてしまいます。
ああ。
神田哲翔さんの体調不良も気がかりですという。
そうなんですよね。
いただいております、センチメンタルおじさん。覚悟しないとな
ぁ。
まあそうですよね。そういう時期なのかもしれないな
ぁ。そうですね。でも分かってはいますけど、嫌ですね。
嫌ですね。
嫌なんですよ。本当に嫌なんですよね。 いやー、田中さんの声聞きたいですしね。やっぱ結構アニメとかもそうですけども、うん、ゲームなんかでもさ、ここ10年ぐらいやっぱ声優さんの声、
うん、
入ってるんですよ。それこそ、任天堂 3DS とか、ああいうやつでも。
ああ、そっか。
今僕がやってる女神転生4って、
新女神転生やってんの？
新女神転生の4なんですけど、まあ、それももう10年ぐらい前ですけど、うん、田中敦子さんがリリースっていう悪魔のやつで出てくるんですけど。
マジか。
だから、うわー、だからつい先に聞いたばっかだから、うてわーってなっちゃってですね。
そっか。
ああ、そうなんですよ。だから、うん、っていう。
いや、もうね、覚悟しなきゃいけないね、いろいろね。
そうですね。
田中敦子さん、パンダマニアだったんだよ。
え？パンダマニア？知りませんでした。
安住紳一郎さんの日曜天国っていう TBS ラジオの番組で、
はい。
まあ、安住さんパンダマニアなんで。
そうなんです。知らなかった。
パンダが生まれるたびに次の名前は何かっていうのを予想するんだよ。
生きてるパンダですか？僕、
生きてるパンダ。
生きてるパンダ。はいはい。
で、田中敦子さん、あんまりにもその、安住さんの日天好きすぎて、
はい。
普通に完熟マンゴーっていう名前で投稿したりとかしてたんだよ。それで、
はいはい。
すごい詳しい人がいるっていうんで、安住さんが電話したんだよ、この完熟マンゴーさん。
はい、はい、はい。
そしたら、あれ？なんかやけに話し方がハキハキして、素人じゃないなっていうことになって、
はい。
田中敦子さんですよねっていう。生放送中に。
はい、はい。
はい、っていう。
何す、絶対の時聞きたいよ、それ。い
や、だから、その亡くなった週の日曜天国で、はいはい、この完熟マンゴーさんの追悼のトークがありましたよ。
そうなんですか、
うん。そうなんですよ。
いや、すごい話ですね、それね。
比較的には少佐でおなじみですけれども。
はい。パンダマニアの一面が。
ラジオファンとしては完熟マンゴーさんとして認識されてましたからね。コバ記者よりいただいております。
ありがとうございます。
キャラのお化粧問題について最近思うことがあったのでメールいたします。
キャラのお化粧問題？はい。
2024年2月に始まったワンダフルプリキュアを毎週見ているのですが。
はい。
キュアニャミーとキュアリリアンのいわゆる猫組と言われる二人組は、
うん、はい。
変身の時にお化粧します。
しますね。
シャイニーキャッツパクトでアイシャドウと口紅を塗り、目元にきらめき、リップはキュートにと言いながら、ノーメイクだった顔から盛った顔になります。
はい、盛った顔って。
変身して強くなった感じを出すために、元々の顔から目元口元がくっきりした印象にしているのだと思います。
はい。
お化粧は女性にとっての戦装束なのだなと改めて思った次第です。
ああ。
小牧さん、ありがとうございます。
あ、全部、あ、面白い視点ですね。
やっぱメタモルフォーゼというかね、お化粧ってやっぱ変身な、プチ変身な
んだ。そうですね、確かに。ね、男性キャラでもね、顔にこう、そういうペインティングするちょっとね、キャラいますしね。
そうそう、だから、なんかこう、うん、お化粧イコール女のものっていう価値観ももう古いので、やっぱ男性キャラっていうのも入れてきたんだろうな。
あ、そうか、そういうことなんですね。
なんかこう、ジェンダーをこう強化してしまうような描き方は良くないっていう。はい、
ど
ういったもそうしたのかなぁと思うんですけど、
うん、僕の中で一番やっぱメイクする女性キャラで言うと、うん、サザエさんですけどね。
ああ、サザエさんよくやってるね。
唇にだけこう、ね、急肉なるっていう、
うん。
あんな口大きいのに真ん中だけついてるっていう。子供の頃から違和感すごかったんですよね。
そうだね。
なんだ、怖っと思ったんですけど。
うん、
ああ。
朝記者。
あ、さん、ありがとうございます。
評判の高い夏アニメ、負けヒロインが多すぎる。これは本当にね、いいのよ。
あ、そうですね。
あの、俺ら向けに作ってくれたなーっていうアニメなんですけど、
はい、
舞台である、高知、はい、豊橋での作品プロモーションの実態をお知らせします。
あ、そっか。
はい、豊橋ですね。
うんうん、
ま。結構ね、最近なんか豊橋を舞台にしている。
前田もあんま聞かれましたよ、豊橋駅で。
あ、すごいですね。
はい、18切符で。はい。
あ、一旦降りたの？
必ず豊橋では一回、愛知大阪行くには降りるんですよ。だから
そこ
の、
は
い、売店でいろいろ買うんですね、いつも。ああ、かわいい。あ、こんな感じなんですか。
超
か
わいいでしょ。
ちょっと、
ホームページ見てますけれども。
めっちゃいいっすね。
超かわいいんだよ。
ああ、ね、このパフェの子。かわいい。いやー。
どうでしょう。
制作会社どこですか、ここ。すごい。めっちゃいいですね。
キャラクター、アスパ
ック。ちょっと、 ね、アニメ最前線にいない僕からしたら、なんか、あ、今こんな感じが、あ、A1。
そう、A1 ピクチャー。
A1、あ、間違いないですね。さすが。あ、じゃあ、また斎藤千和さんがきっとお母さん役の中なのかな。プリキュアでもお母さん役めっちゃ上手いですよね。あ、これ柳さんすごいですね。
柳あんま
髪のボサボサな感じが。
かわいいよね。
かわいい。あ、食いしん坊なんですか。まあ、ずるい。まあ、ずるい。
で、これが、さっき話した。
さっきの焼き塩さん。
レモンちゃん。
う
ん、
はい。確かに居酒屋メニューですね。
いいですよね。
いいですね。
で、まあ、こういう、チカちゃんみたいですね。ちょっとちっちゃい系のもいたりとか。
はい、あ、この人はみんな好きな子だ。うん、あ、田中みなみさん。
種崎さんがやってるね。
根崎さん、これも。
文芸部の副部長。
すごいですね、種崎さん。
そうなんですよ。
そう。
もうね、本当に、可愛い子ばっかりだね。まあでも、これ最先端、可愛い子、アニメみんな可愛い子出てるんだけど、中でも、やっぱ愛されるキャラクターと、ちょっとさ、新しいキャラクターみたいなのね、入ってきてるの。このパターンで来たか、みたいな、スタメンです
ね。いいです、いいですね。
かわいいのよ。で、この負けヒロインが多すぎるの舞台に待っている豊橋の作品プロモーションの実態ですね。
はい、はい、ありがとうございます、
放送前にも動きがありましたが、放送中の現在はこんな形です。1、市内の全世帯に配布される広報誌の表紙を飾る、
はい、
2、市役所のロビーと正面に垂れ幕設置、展示室に等身大ポップ展示、3、市役所の公用車がラッピングされ、マケインカーとして市内を走行。4、劇中にも登場する、はい、成文館書店に専用売り場設置。他店では売り切れている原作本が常に常備。
すごい。
5、新幹線出口前での垂れ幕掲示と聖地巡礼マップの展示。6、JR 改札口前での特設モニターによるオープニング映像の常設リピート放映。7、駅前アーケード街にキャラクターの垂れ幕を複数展示。8、YouTube にて主演声優さんが実際に豊橋を巡る聖地巡礼ムービーを公開。9、市内のビルの壁面にこの前まであったモンハンの上から柳見さんのイラストを描写。
はい、上からって。
散々モンハンの悪口言ってましたけどね、この
。悪口言ってませんよ。
でさらに放送終了後には、JR 東海とのコラボで新幹線キャンペーン実施予定、そして聖地巡礼のスタンプラリー実施予定と予定されていると。広報が下手くそすぎる田舎都市にしては頑張っていると思いますので、暇だったら訪れるのもいいかもしれませんよ、ということで朝記者ありがとうございます。
僕多分明日か明後日また18キップで愛知行くので。
あ、マジで。
ちょっと写真撮って、
写真撮ってほしいな。
はい、ちょっと、豊橋駅降りて、ちょっと写真撮ってきてみます。
駅だと、新幹線出口前での垂れ幕掲示と聖地巡礼マップ。
はい、はい、はい。
で、JR 改札口前での特設モニターによるオープニング映像の常設リピート放映。
ああ。
で、駅前アーケード街。
ああ。Amazon プライムとかにありますよね、その作品ね。
まあ、多分あると思う
よ。ですよね。多分、豊橋まで多分4時間ぐらいかかるんで、その間にちょっと見て、うん、ちょっと。
そうだね。
急に好きになって。
負けヒロインが多すぎるという作品ですね。覚えておいてください。
急いで明日日中見ますんで、はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいね。でも、モンハンね、頑張ってたんだけどね、結構やっぱ現地の人から、現地のこういうオタクからの報告っていうのは嬉しいです、
ね。いやもう大正しい、一番正しい、本当ですからね。はい。素晴らしい。
一行のコーナー。
あ、ありがとうございます。一行の
コーナー。熱文字ネーム、うん、のろかよさんはフルネームで呼ばれることが多いさんからいただきました。
確かに。
エルフさんは痩せられないは、ライズアップの CM で、ビフォーのぽっちゃりした女性の姿に魅力を感じるという方におすすめです。ということで。これね、エルフさんは痩せられないっていうアニメ今やってんの。
はい。5分アニメですか？
いや、もうちょいあるかな。ちゃんとした。
あ、そうですね。はいはい。
で、このね、エルフさんがね、はい、ぽっちゃりしてるのよ。みんな、かわいいんだ、うんうんうん。これね、ちょっと、比嘉くんにほんと見ていただきたいんですけど。
はい。
こういう感じで。食べちゃう。
うわ、すごい。え、みんな
フライドポテトが好きすぎに。
こんなエルフさん初めて見ましたよ。あら。
エルフさんは痩せられ
ない。あら。 ポテトもちょっとギリギリなデザインのポテトですけど。へぇ、これ、原作ありですか？すごいですね、これ。
エルフダさんっていう、もう名前でバレバレなんだけど。
エルフダさん。エルフダさん
っていい、ね。もうフライドポテトが好きすぎて、ぽっちゃりしちゃってんだよね、はい
はい。あ、ヤングチャンピオン。ああ、ヤングチャンピオンはそういうのしそう。
エルフさんは痩せられない。みんなぽっちゃりしてる。かわいい。
確かにちょっとこれ濃いですね、キャラでも。
うん。
い
いんですよ。
ライザップの太ったのが好きな、いるのかな？いるのかな？
あとは、はい、俺、カーズさんと響けユーフォニアム3特集っていうのを、
ああ、されてましたね。
それの感想がね、結構届いているので、またちょっと別途、はい、長いメール特集などで読みたいと思います。あ、でもね、清水さんからいただいてます。はい、響けユーフォニアム3特集、良かったです。周りには感想を言い合える仲間がいないので、お二人の話を聞いて、一緒に過去の名シーンの懐かしさに浸ってました。
そうなんですね。
熱文字を聞いてなかったら、この作品に出会っていませんでした。本当にありがとうございます。今はまた第一期から見直しています。ちなみに私が密かにずっと追いかけているキャラクターは、クラリネットで緑の髪で目が前髪で隠れている子です。あ、わかるわ、これ。カズさんと結局、名前がないあのキャラ可愛いっていう話、ずっとなってて、やっぱ部員が多いからね。うん、
そうだね、名前がないけど、じゃあ、毎回入れてるちゃんとキャラってことですね。
そうですね。
へぇ、すごいな。名前ないんですね。
じゃあ最後は、まちこさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
ぬるいぬるいオタ活をしていると時折疑問を抱くことがあります。
なんでしょう。
自分の好きなコンテンツを人に紹介したとします。
はい。
相手がそれを気に入ってくれた時、自分に成果を披露してくれることがありますよね。
うんうんうん。
例えば紹介したのがアニメだったらアニソンを歌ってくれるなどです。
はい。
本来なら喜ばしいことのはずなのですが、これをされた私の心はめちゃくちゃ冷めていきます。
え？
これだけならよくあることなのかもしれませんが、はい、心が冷めるのは相手が男性の時だけなのです。
ほう。
女性に自分の好きなコンテンツを紹介し、気に入ってもらえた場合は、たとえそれが上辺だけでも天にも昇る心地です、はい。生きててよかった、もっと紹介しようとハッピーゴリラになるのですが、
はい、
男性にコンテンツの上積みだけ吸われて歌とか歌われたらすごく萎えます。マイクの音源切りたくなります。別に男性から性的なものを感じるからなどではありません。なんかムカつくんです。心のどこかでバカにしているのでしょうか。いや、私は男性が恋愛対象ですし、男性ならではの尊敬できるところもたくさんあると分かっているつもりです、
はい、
助けられたこともたくさんあります、
うん、
ほとんどの男性は自分なんかより優秀だと思いますが、
いや、そんなことないですよ。
自分の好きなものを男性が理解できるとは思えないのです、なぜなのでしょうか。わかりません。お願い熱文字、教えて熱文字、賢ということで。
何好きなのかによりますよね。そのコンテンツが何でしょう。やっぱり男性主人公の作品とかなんですかね。それに、ただゲームなのか、アニメなのか、漫画なのか。でも、カラオケで歌うってことはやっぱり、ねえ、そういう作品ってことですよね。
いや、多分、心のどこかで、やっぱ、自分と男の人は違うんだって思ってんじゃないかなと思うんだよね。
ああ。
だから自分がいいと思ったものを男に分かるわけがないって思ってんのかもしれないね。
おうおうおう、そうなんですかね。
例えば、女の子可愛いっていうのも、うん、
はい。
どうなんだろうね。でも、オタク同士だったら全然共有できると思うんだけど、この女の子可愛いよねって女性が思ってるその女の子の見方と、男の人がその女性キャラ可愛いって言ってるのって意味が違うような気がしてならないっていう話なんじゃない？
それは、そう言われると、ちょっと理解できますね。
で、しかも相手はそんなにアニメ見てない人とかね、そういう感じなのかもしれない。
なるほど。確かに。
どうだろう、俺なんかそんなジェンダーギャップ感じたことないんだけど。
はぁ、あ、はぁはぁ。
どうなんだろう。それは俺が女だからかな。
いやそんなことないと思います。やっぱり、作品によるんじゃないですか。だから、例えば、鈴宮春日があったとして、
うん、
その、女性が、鈴宮春日に向かったように、団長の、こう、うん、腕にくる曲げやつだとか、
うんうん、
春日っぽい座とかやってたら、
うん、
ちょっとカチンとくるかもしれません。 お前知らないだろ、お前。お前ランドビ読んでねえだろ、とかって。読まない前にも一冊でも買えよ、お前、とか思って。ハレハレ未開だけだろ、みたいな感じになっちゃうかもしれません。
いやいや、でもちゃんと見てハマってくれたらいいと思うんだけどね。
そうですね。その男性のお友達、友人が原作も買って、とかだったら、その方もちょっと話変わってくんじゃないですか。
ああ、まあそうかもしれないね。
多分本当にその上辺だけだからだと思うんですよ、その周りいる方が。
ああ。
ね、足止め君みたいな方がね、周りにいれば変わってくるんですよ、きっと。
そうだね。やっぱオタクとしてまず認めてもらった上で、だから認めた上でハマってもらわないと、やっぱちょっと共感できないのかな、わかんないけど。
あ、でもそれはあると思います。やっぱ自分より知識がない事前にちょっともう、うんってなっちゃうんじゃないですかね。
そもそも異性に作品を勧める機会が俺らないもんね。
確かに。ていうか、勧めないし。
勧めないしね。
絶対に言わないですもん、僕。プリキュアの話なんか一回も女性にしたことないですよ。一回もですね。たとえ握手会のアイドルにすらないですね。絶対ないですね。
そうだよね。絶対ないよね。はい、だから、こういうシチュエーションに出くわしたことはないよね。
どう好きかってのを理解できるわけないと思ってますもん。性的に見てないんですけど、どうせそういうふうにあなた思うんでしょ
う。そうだよね。
結構好きだから見たわけじゃないんですけど、とかっていうので。
そうだよね。
思ってますから。あ、それと一緒かもしれません。
まあ、そうかもしれないね。
確かに。
はい。まあ、まだまだメール届いてるんですけど、まあ、9月はね、もうちょっと早めに編集部の収録しようと思いますので、はい、またその時にご紹介したいと思います。すべてのメールの宛先は、熱文字アット gmail.com、熱文字アット gmail.com までです。比嘉くん、何かお知らせありますか？
はい。おかげさまで、ガンプラチャンネル順調でございますんで、よかったら来てください。
100人超えました。100人の一応情熱、
はい、やってます。
で、また僕と国さんは、米子映画事変というね、
はい、
鳥取県米子で行われます10月4日5日のイベント、うん、3分映画宴とアニメ界のトークライブ、三平三平さんと一緒に出ますので、よろしかったら見に来てください。今回ちょっとね、比嘉くん参加できないということ
なん
ですけれども、はい、米子近辺の方、はい、ぜひ足を運んでいただければと思います。というわけで、またメールお待ちしております。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
東京大井町の II パソコン、お問い合わせは 090-1038-8957。